テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。
8月14日木曜日の5時35分テクノでございます。さっきね、収録、前回のね収録終わってからずっとラジオドラマっていうかオーディオブックを聞いてたんですけど、オーディオブックを聞きながらでもね別に普通に運転できるんだけど、なんかねやっぱり脳の働き方が違うよね、喋ってる時と聞いてる時では全然ね。ってことで喋りながらやっぱりやった方がいいやということをすごく学び取りましたので、喋りながらやっぱりね配信していきたいなというふうに運転していきたいなと思います。じゃあ行こっか。道の駅ってねやっぱ交通量が盛んですから、すみませんね、交通量が盛んなので何とも言い難いんだよね。なんか駐車場でもね、なんか運転を駐車場でさ、これから本線に行きますっていう時に結構アイスクリーム食べながらこう歩いてくる人とかがいて、基本ほら歩行者優先だから俺待ってあげるんだけど、なんかダラダラしてる人がいて、そういう人がなんかダラダラしてるからさ、その後ろに車突っかえちゃったりとかして俺が悪いみたいなね感じになっちゃうから、こう歩行者優先なんだけど俺が行こうとすると、なんだ車俺ら優先じゃねえのかよみたいな目でこうギロッと睨んできたりとかしてさ、なんだあれとかって思ったりとかはなんかよくするんですけれども、なんかあれってちょっとずるいよね、ちょっと最近思ったりもしていますけれども、さて今日はですね通行無料の旭川門別自動車道、また偽高速道路に入ります。ちゃんと通行無料って書いてるんだね。へえ、知らんかった。はい、じゃあ行きます。旭川門別道って言うんだ。あー、遠軽方面には行けませんって書いてる。そうなんだ。はい、そんな話です。ってことで、じゃあまたうるさいよまたうるさいよ。いつ以来でしょうかね、高速道路のうるさい感。僕は今日の話なんだけど、皆さんは1週間ぶりかもしれませんね。はい、ということでまたうるさい道が、始まりますけれども、よろしくお願いいたしますね。はい、じゃあ気合を入れてスリップ注意と書かれておりますけど、雨降ってんのかな。結構山の向こうは天気いいね。って感じだと多分親とか僕の家族が、父の車で行ってってる車の方は多分雨とかに当たってない可能性がありますけれど、じゃあ行きましょうか。はい、高速道路っぽい、偽高速道路に入りました。じゃあこっからは飛ばしていこうか。もうね8月14日の夕方ですから、ここで帰省するっていう人いないから、割ともう車通りは少ないはずだよ。割と一車線でもねスピードをそれなりにね安全にやりながら出していけるかなというふうに思います。結構高速道路内で50キロ台になっちゃうケースがさっきあったけど、今回はないかなと思います。したがってうるさいよ。もううるさいと思うけどね、もう慣れたかな。もうねこの小向け子会じゃねえよな、夏休み会だよね。夏休み会を聞きたくないっていう人って結構いると思うんだ、うるさいから。音質のいいヘッドホンを、音質のいいイヤホンを使えば使うほどストレスになるっていう。一応 あの編集ソフトであるガレージバンドの方でも、できる限りその自動車とかの低い音を取らないようなトラック選びをしますけど、若干のアレンジはしますけど、でもね結構限界があると思うんだよねっていうところではご容赦ください。よろしくお願いいたします。さて、エンガルじゃない、ここはどこだ、マルセップから一旦旭川方面に戻るにあたって休憩時間が多分ないから、今回割と音声の長さが長いのではないかと思います。何を話すってそんなあれもないんだけど、今期のアニメの話とかで考えてもいいんだけどさ、前回じゃねえや、僕がねこの前8月の13日とか14日ぐらいにアップしたテクノロジートークステーション第717回ぐらいかなの時に 3DS を買う買わない問題があったんですよね。とりあえず札幌帰って最初に何するかって 3DS とりあえず買いたいなと思います。 LL の方がいいのかな、なんか結構 3DS が出てから結構時間空いてるから、ちょっとしたらすぐに新しいの出そうだから 3DS の LL はいらないかなと、普通に 3DS で足りると思う。あと店頭で見た時に俺 LL である必要性はないなって感じたんだよね。なんかちっちゃい方が持ち運び、まあ外でゲームそんなしないんだけど、まあ安けりゃいいかなというところで、なんかね DS を持っていないというところに寂しさを感じたんだよね。なんかさ、今もう年齢的にゲームやってないからってハブられるっていうことはもう全くないんだけど、その時にも言ったんだけど、やっぱりね子供が楽しめるものに今でも楽しめるっていう、そのなんていうの、純粋な目線ってやっぱ大事だなって思うんですよね。っていうところで、やっぱりね妖怪ウォッチやりたい、やってみたい。いや、つまんなかったらつまんなかったでいいんだけど、そのでもねつまんないっていうのを自分の手で確かめたいんだよね。なんかそういうのってあると思うんだよね。なんかフィリピン、例えばマニラが治安悪いって言われてるじゃない。その治安の悪さを一旦自分の手で確かめてみたいみたいな。なんか俺はそのフィリピン、その2年前大学3年生の時に、行った時はそんな怖いもの見たさでフィリピン行ったわけではないけど、ね、いざマニラに行くって時になったらやっぱり結構心臓バクバクだったし、なんか行ったら行ったでなんか取られそうで怖いとかって結構疑心暗鬼になってましたけど、まあ、それはね実際に体験してみてっていうところあったんですよね。でまあゲームの話になったら、まあ別に買えばいいじゃねえかよって話なんですけどね、ということでいろいろまあ体験してみたいなと思うわけです。まずそれなのでっていうところかな、はい、でさ PS ビータも欲しいし、いやまあそうやってさゲームのハード揃えるのだけで結構金かかるんだよね。で PS ビータに関しては今欲しいものが何一つないから、まあ強いて言うならプロジェクトディーバー、プロジェクトディーバーのなんかかっこいいやつ、なんかフォルテみたいなのあったじゃん。 あれが強いて欲しいものっちゃ欲しいものなんだけど、ただそこにさハードにまた1万7000とか、なんか 2万円もかけたくないからトンネルに入りました。あって言ってもそんなに音変わんないね、っていうぐらいにして 3DS に関してはまあなんか脳を鍛える大人の DS トレーニングみたいなのあるじゃないの、 3DS トレーニング、なんかねあれがね美容院で、その美容院のその、店長の方に勧められたんですよね。なんか今中学校の娘がいて、で中学校に通っている娘に家庭教師をつけたんだと。でその家庭教師が授業の一番最初にいつも何をやらせてるかっていうと、大人のその 3DS トレーニングで、なんか計算問題解くシーンがあるからそれをやらせてるっていう。でそれを5分間いつもやらせて脳を活性化させてから授業に入るっていうやり方をやってて、でその家庭教師がすごいんだと。もう 果出しまくりで、その大人なんだけど、まあもちろんね、なんだけど、まあ、結構いい年なんだけど、ずっと家庭教師で飯食ってるっていうタイプで、しかも大きな会社に入ってるわけじゃなくて、もう家庭教師としてのお金だけで、あのしっかり飯を食っているっていうタイプの すごい人らしいんだよね。で、はい、でその人が何をやってるかって言ったら DS やってるっていう話だったんですよね。その DS を生徒にやらせてるっていう話だったから、おーすごいなーって思って、まあぜひねやってみようと思います。あの脳を鍛える普通の DS トレーニングの方あるでしょ、川島教授の一番最初のやつ、あれさ、もうブックオフでこの前100円で売ってたんだよね、108円で。 あれさもうすでにもうなんかダウンロード版というか、すでにプリインストールされてる作品になっちゃってるから、あそんなにお金をかけなくても大丈夫ってことにしちゃってんのかもしれないんだけどね。ただまあなんだろう、面白い面白くないをAmazon レビューとかただそれだけで判断したくないなって思って、だからいろんなことやってみたいなっていう思い、でそこで DS も買ったし PSP も買ったんだけど、結果さ、ゲームってそんな長続きしないんだよ、もともとゲームする人じゃないからね俺ね。たださ、ゲームをいっぱいやってね、なんかブックオフでもいいから中古でとりあえずいっぱい買ってみて、でこれはなんかゲーム得意じゃない俺でも割とやれましたみたいなレビューをするっていうのは割と面白いかもしれないなとは最近ちょっと思ってきてるんだけどね、っていう話とかさ、まあなかなかね、まとまった休みっていうのが大人は取れないから、その細切れになった使えない10分間とか15分間をどう使うか、そのなんていうの、パッチワークみたいなもんなのがね、そのなんかあるじゃない、その使えない布切れを使って、そういうデザインみたいなものになるパッチワークみたいな、そのパッチを、使うっていうやつね、その時間のパッチワークみたいなことができればいいわけだよね。だからその短時間でできるゲームがいいなと思う。だからねマリオカートとか好きなんですよね。まあそのグランプリとかだと結構時間かかったりとかしますけど、あとなんか最近流行りのマリオカート8、あれだと Wii U ですけど、 Wii U のマリオカート8、あれさ、なんか今実況プレイでめちゃくちゃ流行ってますけど、あれはね、知り合いとかができたらね、あれすごい楽しいだろうね。なんか伊集院光さんの深夜のバカ力とかも聞いてますけど、伊集院さんもなんか構成の渡辺くんっていう、いつも伊集院さんの番組で笑い声担当の人がいつもなんか一緒にやってるっていう話とかやってましたけど、やっぱいいよねと思って。確かに小学生の時もハマったゲーム、友達同士で対戦したゲームって言ったらマリオカートとスマッシュブラザーズとドンキーコング64、ドンキーコング64のあの4人対戦のやつやってたりとかしてましたね。あとマリオパーティーオタクは俺でしたけどね。マリオパーティーに関してはね、なんか俺家で自分でトレーニング積んじゃってたから、大体俺が1位になるみたいな感じになって面白くなかったですけど、周りがつまんなそうにしちゃってたんで、もういつの間にかスマブラになっちゃいましたけど、スマブラは俺全く勝てないんだよね。あのね、スマッシュブラザーズでスマッシュが決まらないっていう、未だかつてスマッシュを決めた記憶はないですね。なんか A ボタンの使い方が分かんなかったんだよね。だからゲームを極めたことない。あの大学のサークルでもスマッシュブラザーズって結構やってたんですよ、友達同士。部室にゲームが置いてあってっていうのはよくある話で、まあ、よくやってたんですけど、やってた人はいたんですけど、俺は全然やらなかったね。まず勝てないからね。弱い人は弱い人でちゃんとネタとして扱ってくれるからいいんだけど、なんかね、結局強い者同士の対戦で盛り上がっちゃって、俺結局蚊帳の外みたいになっちゃうことがあったから、まあでゲーム強くなろうっていう風な思いもなかったしね。結局同じ理屈で麻雀もそうだね。あの部室で麻雀やるっていうの結構あったんですよ。ただやっぱりね、麻雀強くなったところでどうせ俺お金かけねえしなと思って、 うん、いやダメだよダメだよ、賭博とかダメだよダメだけど、そのいざやっぱり友達同士でなんか遊びってやるじゃない。でその時にやっぱりなんか俺みたいに超安定志向の人っていうのはお金かけるのはやっぱり嫌だよね。なんか単純にゲームとして楽しみたいんだけど、そうなったら麻雀って何が楽しいのか分かんなくなっちゃったんですよね。麻雀は未だに分かんないな。ポケモンのポンちゃんはね、ある程度役も覚えて、あの家族が4人家族なんで、兄弟2人と父母でよく休みの日とか一緒にやろうぜってやってましたけど、それが麻雀に発展することはなかったね。僕の友達で一人、電気で動く麻雀の、ほら、自動的に配列してくれる麻雀のやつ持ってるっていう人いましたけど、おじいちゃんが麻雀大好きで、みたいな人。で、家族で麻雀やったりするとか言って、その家族めっちゃ家族で仲いいんですよね。すげえなーって思ってましたけど、家族で麻雀はないなぁ、もう。でもさ、そういう家族っていいと思わない？いや、家族で麻雀をする家族じゃなくて、なんていうの？その4人でみんなでゲームできるような楽しさがある家っていいなぁと思った。なかなかね、ケクノ家はそうではないんだよね。何せね、俺が部屋にこもっちゃうっていうところが問題なんだよね。将来俺も結婚したらそうなりそうで怖いんだよね。お前らはお前らで遊べと、で俺は書斎に引きこもって勉強とか研究してるから、お前らちょっと、おとなしくテレビでも見てろみたいな、そういう父親にはね、まあ、将来的にはなってもいいけど、子供が中学生ぐらいまでかな、ちょっと早かったら子供自立してさ、もうお父さんとかいいですみたいな、人になっちゃったらもうしょうがないけど、だから子供ができて10年だよね。子供10歳になるまでだよ、子供と一緒に多分楽しむことできるのってきっと。で、その3歳ぐらいまではまず言葉も通じないから、だから子供と一緒に楽しくコミュニケーション取ることができるのって意外と短いのかもなって今思えばね、結構思ったりしてます。まあ、そこもコミュニケーション能力なのかもしれないけどね。なんか最近思うのは、自分のこの性格がどうしてこういう自分になっちゃったんだろうみたいな、その悪い意味でね。なんかもっと、なんか僕割とネクラな性格というか、まあ塾とかで先生やってる人がそういうことでいいのかなって時々こう疑問に思うけど、なんかもっと社交性がある明るい人になってるべきなんだろうになーっていう風にすごく思ってたんだよね。だからさ、どういう大人になるべきなのかなとかさ、どういう親になるべきなのかなとかさ、すごくこう自分の教育受けてきた感に対する疑問とか、どうやったら俺みたいな子供が育たないんだろうみたいなこと考えたりとかね、します。子供同士の喧嘩とかいじめに対して皆さんはどういう意見持つかな。なんか子供の時やんちゃやってるやつの方が割とこう、なんだろう、世間受けいいっていうかさ、わかる？僕は割と子供の時からなんかのび太くん、なんか平均的に勉強ができるのび太くんみたいな感じだったから、めちゃくちゃ臆病だったし、その喧嘩中喧嘩はしたことがないんですよね。だからどうしたもんかなっていうのはね、思うよね。喧嘩に混じった経験はほとんどないですね。特に殴り合いとかは、口喧嘩はあるけど、殴り合いはないな。あといじめの経験もないね。いじめ受けたってことはあるけど、小学生の時に女の子に混じって悪口言ったっていう経験もあるね。いやブースブースみたいなやつ。あ、眩しい眩しい。うわ、今ね何時、6時、ちょうど日が暮れる時間帯なんですよね。前の車が見えない。今、あ、見えた見えた。これ危ないよね。 サングラスとか置いとくかな。まあ、なかなかねもう高速道路乗る機会なんてないんですけどね。さてと、追い越し車線2キロ先か。まあいいや。その皆さん自分がさ、些細なことでもいいから誰かをいじめた経験ってなんか多かれ少なかれあると思うんだよね、うん、ただ昔の場合は結構強く怒られましたね、うん、女の子がなんかその太郎くんにブスって言われましたってこう家に来たとかさ、もう逃れようないよね。親が聞いてさ、あんた謝りなさいみたいなこと言われて、俺も泣きながらごめんなさいって言って、でその後親に、玄関前でビンタされたりとかしてさ懐かしい思い出でございます。なんかさ、あのいじめ絶対やっちゃダメだよって言われて、そういうとこ強く俺は怒られたけど、なんか他の家の人たちがそうやって強く怒られてるのかっていうところに対しては結構疑問だったね。うん、なんかやっぱりいじめるやつっていじめるんだよね。でいじめられるやつって結局いじめられてるんであって、うん、いやっていうことはっていう話はね絶対どこでもしないけど、なんかね難しい話ですよねって思いました。はい。さて、白滝の覚えてます？皆さん、リスナーの皆さん覚えてます？もう1週間近く前のことかもしれませんけど、白滝の道の駅に一旦入らなくていっか。今どれぐらい収録した？20分か。一旦切りますか、ここで。はい、じゃあ一旦テクノロジートークステーションここまでです。お疲れ様でした。